皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、8月の半ばになろうとしていますけれどもね、なかなか今年もね、暑い夏ということで、気候変動ね、どこまで進むのかということが、懸念されますけれども、今日も気候変動問題に関する情報をしっかりとお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずで、ね、ちょっと簡単な最初のニュースということなんですけども、気温 1.5 度上昇は10年早くということで、 IPCC の第6次評価報告書がね、そのワーキンググループ1がもう出たということになるんですけれども、これに関してはね、また改めて詳しくご紹介することができるかなというふうに思いますけれども、なんとね、2040年頃にね 1.5 度を超えるんじゃないかというふうに、言われてたのが、2030年代初頭にもう 1.5 度に、届いてしまうというね、風にあって、どんどんと気候変動、地球温暖化がね、前倒しで進んでいってしまうということなんですけども、この2度を超えないっていうところでも、2度になったらね、大変だっていう中で、人がね、住む地域で極端な高温が増えたり、干ばつやね、豪雨が上昇したりっていうことなので、まあ、このあたりまた IPCC のね、新しい評価報告書を、見ながら、解説させていただきたいなというふうに思っています。はい、今日はですね、日経ビジネスの8月2日号で、特集 EV 電気自動車のね、覇権争いとかいうね、覇権で欧州の野望というね、特集がされていますので、それについて少しご紹介したいなというふうに思います。これ、まあ温暖化対策にはですね、やはり、車はガソリン車ではなくって、電気自動車に変えて、それも再エネ 100% の電気で動かすことになればですね、そして製造の過程でもね、再エネの中心の電気で作ることになれば、CO2 が大幅に減る、それが CO2 ゼロに、ね、つながるということになりますので、どんどんとそれが進んでいってるんですけれども、産業史に残る歴史的な転換になるのかということで、2020年はヨーロッパで電気自動車とプラグインハイブリッド車の販売が急増して世界最大の市場となったと。各国の支援にヨーロッパ各社が新車ラッシュで応えたということで、2021年も販売が伸び続けていると。日本の基幹産業はこのエンジン車から電気自動車へのシフトにどう対応すべきなのかということで、ヨーロッパの、覇権、ね、これに全容に迫るということです。で、目次的にはですね、パート1ではコロナで市場が一変した EU、EV、軽車の現在地、それからパート2ではフォルクスワーゲンが、ね、改革をしているんだ、打倒テスラということですね。それからパート3では、4つの壁が立ちはだかっていて、先手必勝という賭け、EV を社会インフラにということですね。で、4つ目は、トヨタは戦えるのか、日本ね、車のメーカーで一番、大きな、トヨタがね、戦えるのかというような特集になってて、それぞれね、車のメーカーとかね、そういうところにインタビューをした記事なんかも、載せられています。これね、陰謀論というようなこともあって、見ているんですけども、実はそうではないんじゃないかと、コロナでね、この車の市場が一変し、変わったと、EV 市場、経営者の現在地ということで、電気自動車や、プラグインハイブリッド車がもう 2.4 倍に増えているということなんですね。で、それまでは中国なんかがすごく増えて、多かったりしたんですけども、それをもう、抜いているというようなことで、EU が、本当にね、そちらの方にシフトしている状況なんかがあるんですけれども、特にノ なんかが、ね、多くて、まあ、テスラがやはり、先行はしてるんですけれども、ヨーロッパの、自動車メーカーなんかがそちらの方が、まあ、電気自動車が増えてきているような状況でもあるということなんですね。で、パート2の方ではこのフォルクスワーゲンね、これ、まあ、すごくこう、不正があってですね、それで、まあ、すごく、まあ、こう大変なことになっていたんですけれども、まあ、それをこう、ね、ちょっと克服していかなければいけないんじゃないかということで、EV シフトに全てをかけているというようなことなんですね。で、まあ、電池事業を強化したりグループ連携を強化したりね、いろんなことを、まあ、フォルクスワーゲンがドイツの中で、やっていて2024年にはねテスラを超えるんだというような、目標を立てるというようなこともね書かれていたりします。で、3つ目にねこの、電気自動車が普及する上で4つの壁が立ちはだかっているんだということでね、ちょっと内容が面白いので紹介をさせていただきますと、EV シフトの壁、1つ目充電インフラは足りるのかということですよね。これ、まあガソリン自動車であればね、ガソリンスタンドがそこここにあって、まあ、時々ね、こう、ガソリンがなくなるみたいなことでこう、心配することもあるんですけど、大体、まあ、普通に使っていたらですね、ガソリンスタンドに、ね、で、まあ、ガソリンを入れることができるんですけども、まだまだ、充電器が少ないところだともう電気自動車持ってても、ね、走れないということになりますので、それがどれくらい普及をしているかということでね、このガソリン、電気自動車の使い勝手が、ね、変わってくるわけなんですけども、例えばオランダがですねすごく増えていて日本の16倍もあるということなんですね。日本も、ね、なかなか、増えていないんですけれども、でヨーロッパ全体ではもう 30万基、あるということなんで、まあ、本当に社会のインフラとして、これを増やしていくということで、電灯充電設備にするとかですね、まあ、本当にもうこれ社会インフラとしてこう、増やしているということなんで、これが、まあ、できればですね、もう問題なく、移動ができるのかなということになります。で、2つ目の壁、これコストですよね。やはりまだまだ日本なんかでも、電気自動車は普通のガソリン車に比べて高いんですけれども、それはやはり電池のね、搭載している電池の値段が高いんですが、これも2から3年後には利益率が同率になるというようなことで、2025年ぐらいにはね、ガソリン車に、まあ、コストが近づいてくるというようなことが予想されている。特に、バッテリーですね、蓄電池、それを、まあ、再利用するだとか、このリサイクルをすることによってコストも下げられるし環境負荷も下げることができるというようなことで、どんどんとね、この、傾向が続いていて、バッテリーはね本当にこう、値段の 80% を占めているような中で、これどう再出していくかっていうことが、これからの普及の鍵になるのかなと。それから EV シフトの壁3つ目は CO2 は本当に減るのか、これ非常にまあ重要なポイントなんですよね。ガソリン車は非常に、まあ、CO2 をたくさん出す。それは特にですね、ガソリンが持っているエネルギーの大半が熱となって捨てられてしまっているということが、原因なわけなんですよね。ただ、この電気自動車もですね、その電気が CO2 を排出をしていたらもうすごく排出量が多いし、作る過程でもですね、エネルギーをたくさん、使って CO2 が排出されていれば、ライフサイクルの CO2 も多いということで、ドイツなんかでね、一時期ディーゼル車よりも CO2 排出量が多いというような、ニュースが出たわけなんですよね。で、そこだけ切り取ってですね、電気自動車が、ガソリン車あるいはディーゼル車よりも CO2 排出が多いというようなことが、言われることもあるんですけども、実は、 このドイツは、ね、この今の電力構成、電気の構成、石炭発電がまだまだ多い中で、CO2 を計算してみると、そういうことになるんですけれども、ヨーロッパの、ね、通常の、電気を使っている場合にはその CO2 の排出量はやはりガソリン車やディーゼル車よりも少なくなるということで、ちょっとこれは注意してみないといけないのかなと。で、どんどんと、ね、自然エネルギー、再生可能エネルギーが増えていけばですね、この CO2 もすごく減るということになります。で、4つ目の壁っていうのが雇用が減るということですよね。これまあガソリン車、ね、エンジン車の雇用っていうのは非常にやっぱり多いということで、それがなくなることで、どうこうね雇用が、確保されるのかということなんですけども、こちらの方もですねしっかりと EV にシフトする中で、雇用を増やしていく、そのための、なんて言いますかね、従業員教育なんかもしていかなければいけないということなんですよね。まあ、ガソリン車の場合と、電気自動車の場合はかなり、パーツの部分が違ってきたり、ソフトウェアが、ね、重要になってきたりするということですので、そういうところを、ね、しっかりと雇用を、超えていく、確保していくということで、この4つの壁、ね、それぞれ課題ではあるんだけれども、しっかりと超えていくことになるんじゃないかなというふうには、予測がされるかというふうに思います。で、いろんな、ね、企業の方に聞かれる、聞いてるとやっぱり、EV 化を阻む過去のもう遺産はないんだとかね、EV のコストは25年にエンジン車と同等になるとか、世界で最もグリーンな電池を供給するとか、ね、そういうような言い方をされていますね。で、この、最後のパート、トヨタは戦えるのかということなんですよね。で、なんか、こう見出しではね、表では反発、裏では推進というようなことが、書かれていたりですね、まあ、国境炭素税が導入される中でこれにどう対応していくかとかね、視野を自動車以外にということで、まあ、トヨタも対応していかなきゃいけないんじゃないかというようなことで、書かれています。もしね、こういうことに関心があればですね、日経ビジネス8月2日号で、特集されているこの、電気自動車 EV 派遣ということで、方針の野望なんかが書かれているということで、また読んでもらったらいいかなというふうに思います。週刊の、ね、雑誌なのでそれほど高くもありませんし、図表とかたくさん、入ってですね、説明があるので分かりやすいのかなというふうに思って、紹介させていただきました。ということでね、IPCC の報告書もまた解説をさせていただきますので、こうご期待というところで今日の放送は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎が送り出しました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。